恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日はキングスガーデンの方々が特別賛美をしてくださいましたけど、私初めて聞いた歌だったんですね。本当に素敵で、主よ御足の後をついていきます。私の毎日は主の御手にある。私を呼ばれたイエス様をどうして拒むことができよう。恵みと力あふれる主は必ず助け導きたもう。主イエス様は先立って行かれる。同じ道を私も行こう。主よ御足の後をついていきます。私の毎日は主の御手にある。本当に素敵な、今日のメッセージ、今日の聖書からの、お話の導入として最高の歌を歌ってくださったので、本当に嬉しい思いでいっぱいです。皆さんと一緒に旧約聖書のこの創世記を学んで、今日はなんともう20回目になりました。私たちは今日からしばらくの間、一人の人物、信仰の父と呼ばれ、イスラエル民族の始まりともなったアブラハムと付き合うことになります。大洪水で有名なノア。ノアの子供が3人。セム、ハム、ヤペテ。このセムから数えてちょうど10代目にアブラハムが登場するのです。まだ聖書の中では名前が歯が入ってなくってアブラム、途中で入れ歯をしたというですね、有名な、人物ですけれども、アブラハムの、姿を一緒に考えたいと思うのです。今日の箇所ではアブラハムの家族が紹介されています。これからのアブラハムの物語をずっと学んで味わっていく上でも大いに関係のある重要なところですので、家族構成ですので、一緒に少し見ておきたいと思うのです。皆さんの修法の、裏のところにその家族構成が、その一部をですね、印刷しておきました。OHP で見にくいかと思いますけれども、このアブラハムから始まって、イスラエルの12部族がですね、広がっていく、その様がですね、この一枚の図表にとてもよく描かれているんですね。創世記を読んでいくとき、この表があると、これはとても大きな力になりますね。まあ、皆さんのところにはその本の上の方だけしか、挙げていませんけれども、どうぞ皆さん、この表を見ながら、もう一回私がですね、11章の27節から読んでいきますので、皆さん指でですね、その、部分をですね、たどりながら、この家族構成を味わってみてください。いいでしょうか？これは、テラの歴史である。テラは、アブラム、ナホル、ハランを産み、ハランは、ロトを産んだ。ついていけます？ハランは、その父、テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、また、イスカの父であった。ついていけました？ずーっとその表を皆さんじーっと見つめるうちに、いろんなことが見えてくると思うんですが、あれと思うこと一つありませんでした？第一礼拝でも、ある方が、サライも、テラの子供なの？という声が上がりました。 そうなんです、皆さん。もう少し行きますと、アブラハムとサライの夫婦が、あるところに行った時にあんまり奥さんが綺麗だったので、殺されるかもしれないと思って妹だと、こう言わせる部分が出てきます。二回そういう場面が出てくるんですけど、嘘じゃないわけです。聖書の別のところに、アブラハムとサライは兄弟であることが出てきます。異母兄弟、お母さんが違うのです。なわち、テラが別の女性との間に産んだ子が、実はサライ。こうやって見ると、この時代イスラエル民族は本当に同族結婚であったことがわかるんですね。そういう様子がよく見えてくる。非常に興味深い、これは表です。白は女性、黒は男性。半分白半分黒は中性じゃなくて、どちらかわからないということですので、ですね。さあ、そういった、どうぞ消していいです。家族構成を、これからも順々にですね、学んでいく中で、こういった表がとても参考になるかと思います。さて、テラの一家は、どこに住んでいますか？カルデア人のウルに住んでいます。よくですね、言われる言葉に、歴史はシュメールに始まると言われるのです。古代オリエントの、そういう歴史を書いているものによると必ず出てくる言葉です。歴史はシュメールに始まる。人類の歴史の発祥の地と言われています。シュメール。そしてそのシュメールの一番中心の町がウルなのです。この町の発掘は非常にもう明らかにずっと前にされていまして、この時代、人類の歴史の発祥の地と言われるシュメールのウルにおいて、驚くほどに進んだ文明がすでにあり、非常に繁栄した町であったことが分かっています。そしてこのシュメールのウルっていうところから発掘されたものの一つは、このお月様を礼拝する、そういう礼拝の、そういうものが発掘されているのです。すなわち、この町は、お月様を神とする月の神を祀る中心地なのです。すなわち、誠の神ではない、神が作られたものを拝む、人間が作ったものを拝む、偶像崇拝の盛んな町だったわけです。その州法のところに書き出しておきました、ヨシュア記の24章2節、読んでいきます。アウトラインの3のところです。ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムと、ナホルとの父、テラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。皆さん、今日から私たちが学ぶアブラハム、そのお父さんテラ、メソポタミア地方、このウルに住んでいて、町全体が月の神を祀る、そういうですね、宗教的な町でしたし、テラ自身も、その月の神を拝む偶像崇拝者であったというのです。偶像崇拝の家に生まれたアブラハム。しかしアブラハムはお父さんのテラやおじいさんのナホルやまた多くの人たちから聞いていた一つの出来事。自分たちの先祖はノア、そしてノアの三人の息子のうちのセムの直系であること、よーく聞かされていました。そして、このアブラハムの時代から、実は10代前なんですけれども、計算すると、そんなにノアのあの大洪水は昔ではない。天地の主なる神様が、人間の罪を怒られて大洪水を起こされたということをですね、生々しくこう、アブラハムはいつも聞かされていたのです。しかし、そんな大洪水を起こして、罪を犯す人間を滅ぼすような、そういう恐ろしい神様よりも、月の神様の方が、ずっと彼らには都合が良かったのでしょう。月の神様は、激しく怒る恐ろしい神様ではなくして、人間を楽しませてくれる、とても親しみやすい、目で見ることもできる神様でした。特に夜になって、 月が昇ると、その月明かりの下で、月の神様のその光の下で、若い男女がみだらに遊び回るのです。そういうですね、宗教でした。ですから、彼らにとってはこの神様の方が都合が良かったのです。自分たちにダメだ、ノーと言わない神様は、とても彼らにとっては便利な神様。それにこのウルの繁栄は、すべて月の神様のお恵みだということで、霊験新たかなご利益のあるそういう神様として月の神を崇めていたわけです。しかし、いつの頃からか、そんな寺お父さん偶像崇拝の家庭の中で生まれ育ったアブラハムの心の中に疑問が生じてきたみたいです。この世界はなぜこんなにも美しく、こんなにも素晴らしくできているのだろうか。あの夜にだけ上がってくる月が、こういったものすべてを作ったとは到底考えられない。月よりも太陽の方がずっと力強くすべてのものを生かしているではないか。それに雨、風、梅雨。この自然の営みの不思議さを思うとき、一体これらすべてはなぜあるんだろう。誰が作ったんだろう。そしてアブラハムの心の中に、もしかしたら、あの大洪水を引き起こした人類への怒りを表した神様こそ、誠の神様ではないのか。目で見ることのできないその見えざる神。しかし先祖たちが仕えていたその神様こそが、誠の神様ではないのか。アブラハムの心の中にそういう思いが生じてくると、もう、素直には月の神の礼拝で、その月の神に頭を下げることができない思いが強くなっていったのです。そしてアブラハムの心の中に密かに、お父さんの宗教とは違う自分自身の内なる宗教、目に見ることのできないノアやセムが見上げていた、わからない、しかし一切のものを作られた誠の神様への渇きが、祈りが、うめきが出てきたのでしょう。誠の神様に対する渇き、求めが与えられるということはとても素晴らしいことです。皆さんの中にも、この北陸に住んで偶像に満ちた先祖、また親戚、家庭の中に生まれ育ちながら、いつの頃からか、いえ、これは本当の神様ではない、こんな人間が作った神様が神様ではありえない、どこかにこの宇宙を作り、この人間を作った、どこかに誠の神様がいるに違いないという、そういうね、思いを持ち始めて、そしてついに、この聖書に表された天地創造の神様に出会ったっていう方々が、何人もこの教会にもいらっしゃいます。アブラハムの心の中に、偶像崇拝の家庭の中にありながら、そしてまだ聖書も何もない時代です。そうでしょ？まだ聖書はないのです。聖書の最初の部分が書かれるのはずっとそれからあと、モーセの時代から始まるわけですから、聖書も何もない偶像に満ちた町、偶像の家庭の中で、一人アブラハムの心の目が誠の神様に開かれていったのです。そんな時でした。アブラハムの心の中に不思議な、しかし確かな神様の声が聞こえてきたのです。最初の殉教者と言われる、ステパノ。このステパノが、死の直前の説教の中で、実は、このことについて触れるのです。アウトラインの4番目のところ、使徒の働きの7章2節からちょっと読んでいます。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父祖アブラハムが、カランに住む以前、まだ、メソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行け、と言われました。そこで、アブラハムはカルデア人の地を出て、カランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから、今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが。すなわち、アブラハムに栄光の神が現れて、 御声をかけられたのです。アブラハムは、その不思議な内なる声、しかし疑いようもない、これは私の思い込みではない、夢ではない、幻ではない、ノアがセムが見上げていた神様からの声に違いないと、アブラハムは確信します。そしてそのことをお父さん、テラにまた家族に告げたと思うのです。お父さん、先祖の神が私に現れて、この町を出てカナンに行けと命じました。家族はみんなして、このアブラハムのことを攻撃したでしょう。お前気でも狂ったのか。神様の声が聞こえただと？どうしてそれが神の声だとわかるのだ？お前の勝手な夢か、幻が、そう言わせているのではないのか？そんなことに付き合うことはできない。我が家には我が家の宗教がある。この月の神様のおかげで我が家もこのように繁栄しているのだ。しかしアブラハムは引き下がらなかったようです。しかしお父さん、お父さんだって私たちの先祖が拝んでいた神様が月の神ではなかったことをご存知でしょ？あの罪を怒り、大洪水を引き起こされた神様こそ私たちが信ずべき唯一の神ではないのですか？私たちが誠の神様を離れて偶像に走ってしまったことを神は怒って嘆いておられるのです。兄弟ハランが若くして死んだのは、もしかしたらその神の怒りであり、私たちを目覚めさせるためではなかったのでしょうか？相当想像力を膨らまして語らせていただきましたけど、しかし今読ませていただいたあの本文の中で、お父さんテラにとって息子ハランの死は彼の生涯を大きく変えるきっかけになったと思われるのです。もう一回見てみましょう。11章の28節、ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。存命中とありますけど、米印がついて欄外を見ると直訳で面前でとあります。愛する子供が自分の面前で死ぬ。これほどの大きな親にとって悲劇はありませんし、悲しさはありませんし、人生を本当に大きく変える出来事はないと思われるのです。これからっていう時、息子ハランは三人の子供を残して、お父さんの面前で死んでしまったというのです。ロト、ミルカ、イスカ、この三人の子供を残して。さすがの寺も、そのような一つ一つの出来事を振り返りながら、果たして、私が拝んでいるこの月の神が、使えるべき本当の神だろうか、それとも、やはり先祖が拝んでいた神が、アブラハムに現れたというその神が、従うべき神ではないでしょうか。テラの心の中にそんな思いが、生まれてきて、テラも重い腰を上げるのです。相当歳を取っているテラにとって、新たな土地に移動するっていうことは本当に大変だったでしょう。そしてそこには悲しい別れがありました。息子のナホルや、その他の親戚と別れて、慣れ親しんだ快適な家や町を離れて、あと多くの友人を離れて、しかし、テラは、アブラハム、サラ、また、ロトを連れて、出発するのです。ところがです。31節。もう一回読んでいます。テラは、その息子アブラムと、ハランの子で自分の孫のロトと、息子のアブラムの妻である嫁のサライトを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らは、タランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラは、カランで死んだ。彼らは、神様の言葉に従って、この偶像の町ウルを出発したのです。出かけたのです。しかし、 彼らはカランまで来てそこに住み着いた。なんと悲しい寂しいこの31節の後半のしかしでしょうか。後ろ髪引かれる思いでウルを出発した彼らでした。それに目指すカナンがどんな地なのか見たこともありません。あのヘブル書の11章ではアブラハムは行き先を知らないで出たとありますけど、まさにそうなのです。カナンに行けって言ったって、カナンというところがどういうところなのか、本当に大丈夫なのか、まるでわからない。それにテラ自身が神様の声を聞いたわけではないのです。もしかしたらあれはアブラハムの勝手な思い違いだったのではないか。テラの心の中にそんな疑いが生じてきたのでしょうか。それに旅は厳しい。みんな疲れ果てています。そんな時、数日間だけの滞在と思ってちょっとここで休んでととどまったカランが、テラには非常に気に入ったようです。わざわざカナンまで行く必要はないじゃないか。ここも豊かな土地で、ここに居座ってしまおうと、とうとうですね、テラの腰がそこで上がらなくなってしまったのです。実は、このカランっていうこの土地も、ウルと同じ月の神を祀る中心地なのです。すなわち、出てきたウルと非常に似た、彼らにとっては馴染みやすい町だったのかもしれません。テラは、言ってみればここで信仰の挫折をしてしまうのです。途中下車をしてしまったのです。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。本当に悲しい言葉です。そしてアブラハムも共に何年かわかりませんけれども、そこに一緒に住み着いてしまったのです。残念なことですが、日本ではこれが多いのです。いや、私たちはいつ何時、神様が行けというカナンまで行かないで、カランで途中下車してしまうかわからない私たちです。なぜテラは途中下車してしまったんでしょうか。信仰に途中下車はありえないのに。疲れがあったかもしれません。もう一つ考えられること。実は、新改訳聖書だけが、この町の名前をカランと呼んでいるんですけど、他のどの訳も、ハランという訳になっています。そして、言語で見ても、この町の名前はハランなんです。スペルはちょっと違うのですけれども、でも同じ耳ではハランです。もしかすると、寺お父さんの心の中に、消えがたい自分の息子、ハランのことがあって、ああ、亡くなった息子ハランと同じ名前のこのハランがとても気に入ったのかもしれません。しかし、何よりも一番の大きな原因は、テラ自身が神様の声を自分で聞いていなかったということにあると思うのです。誰かにくっついて、誰かの信仰に寄りかかって、自分自身のうちに御言葉が根付いていませんので、信仰が根付いていませんので、簡単に信仰の挫折を経験してしまうのです。アブラハムが神の声を聞いて、テラはそのアブラハムについてきただけなわけです。もちろん私たちがイエス様を信じて従っていく最初の段階では、誰かに寄りかかって、あの人は信じているから私も、そういうスタートあるかもしれない。でも、いつまでもそれであってはならないのです。親が言ってるから私も、最初はそれであっても、ぜひぜひ、あなた自身の耳で、あなた自身の心で、あなた自身への神の語りかけとして、一つ一つの聖書の言葉を受け止めながら、自分の心に御言葉を根付かせていくっていうことがなかったら、私たちも、絡んで、途中下車してしまうのです。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。寂しい言葉ですね。 しかし、このテラの死は、アブラハムにとっては、新しい出発ともなります。テラお父さんと一緒に住み着いてしまっていたアブラハムに、再び神様の語りかけがあって、彼はそこに、とどまることをやめて、もう一度立ち上がって、新たなカランからの出発が十二章から始まるわけです。さあ、神様はなぜ、アブラハムを選んで、語りかけ、アブラハムからイスラエル民族を作って神様の選びの民としたのでしょうか。何かアブラハムに選ばれるような理由があったのでしょうか。申命記の7章のところでそのことが述べられています。6番のところです。あなたは、あなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は、地の表のすべての国々の民のうちから、あなたを選んでご自分の宝の民とされた。主があなた方を恋したって、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実、あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから。イスラエル民族が選ばれたのは、アブラハムが選ばれたのは、何か資格があったからではないというのです。何の資格もなかった彼ら。ただ、なぜと聞かれたら、答えは、愛したからなんです。愛したから。なぜか知りませんけど、神様がアブラハムを愛したから、愛される理由がないのに、愛したから。他の民と同じ偶像の民であり、罪深い汚れた民であり、神様の前に何の取り柄もなかった、そんなアブラハムに、神様はただ一方的な愛と選びで彼を召したわけです。この聖歌の中に、とても有名な聖歌、392番。神は一人子を、神は一人子を賜うほどに、呼び人を愛したも、神は愛なり。ああ、神は愛なり、汚れ果てし、我さえ愛したも、神は愛なり。ここに、我さえ愛したも、神は愛なり。同じく、聖歌の593番。ああ、恵み。罪に満てる世界、そこに住む呼び人に、命得よとイエスは血を流しませり。ああ、恵み、計り知れぬ恵み。ああ、恵み、我にさえ及べり。両方の歌にも、歌に共通して、我さえ、我にさえ。そうなんですね。本当に愛されるはずがないのに、選ばれる理由は何もないのに、神様は、こんな私、我さえ愛し、選んで召してくださった。皆さん、私たちはどっか選ばれ、許される資格のない、こんなものを、ただ一方的な神様の愛で、罪の中から引き上げ、救い出してくださった。誇ることは何もない。一切は、ただ主だけ。私たちは、ただ一方的な神様の愛、その恵みで選ばれ救われたということをいつでも思い出すように、神様はイスラエルのために、そして私たちに、イザヤ書の51章の御言葉を与えられたのです。イザヤ書の51章7番目のところの御言葉を一緒に声を揃えて読んでみましょう。はい。義を追い求める者、主を尋ね求める者よ、私に聞け、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。あなた方の父、アブラハムと、あなた方を産んだサラのことを考えてみよ。私が彼一人を呼び出し、私が彼を祝福し、彼の子孫を増やしたことを。はい。私たちは今日、アブラハムが切り出された岩を、少し考えていました。その住んでいた町、その家族、持っていた信仰、その生活習慣。 堕落した町ウルに住み、月の神という偶像を拝み、神なく望みなく、罪の中に死んでいるような、そしてこの世のしがらみの中にしっかりと組み込まれていた、そんなアブラハムを、神様はその岩の中から切り出されたのです。掘り出されたのです。あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よ。私たちも、それぞれその切り出された岩、掘り出された穴を振り返りたいと思うのです。私たちもかつては、神ならぬ神、偶像に仕え、頭を下げていました。先祖伝来の空疎な生活の中に流されていました。生まれながらに神なく望みない、そういうものでした。神様の家族とは関係のない、まさに異邦人、異国人でした。肉と欲の思いのままに生きる生まれながらの怒りを受けるべき怒りの子供でした。罪の中に死んでいたものでした。神ではなく悪魔の支配の中にがんじがらめにされていたものでした。死の恐れの奴隷の状態で縛られていたものでした。何のために生きているのかわからない。迷った羊、失われたものとして生きていました。誠の神を神とせず、感謝もせず、神に背中を向けて、神に敵対して生きているものでした。自分の恥や汚れを誇りとし、自分自身を神とする自己中心的なものでした。暗闇の中を手探りで歩く、光なきものでした。本当に私たちは、そのようなものでした。そこから切り出されたのです。そのことを振り返りながら、神様に感謝をしたいのです。しかし、私たちはもう一つのことを忘れてはならないのです。切り出された岩を見よだけではなくて、神様は切り出された岩を何のために切り出されたかです。神様はアブラハムをカルデアのウルから呼び出して、そこから出ればいいだけではないわけです。ウルから呼び出して、約束の地カナンへと呼び出されたのです。からと、え、この両方をですね、私たちはしっかりと自分のものとする必要があるわけです。偶像に使える生き方から切り出されて、誠の神様に使えるものに、虚しい生活から切り出されて、充実した意味のある人生に、肉と欲の思いのままにふける生きる自己中心的な生き方から切り出されて、神様の御心のままに生きる、神様中心にして生きる、そして日々自分の十字架を背負って生きる生き方へと、実は呼び出されたのです。悪魔の支配下から、神様の支配下に移されたのです。方向を見失って迷っていた生き方から、はっきりと目標を目指して前進する生き方へと、罪の奴隷の中から、義の奴隷として神に仕える生き方へと、生まれながらの怒りの子から、神のご性質に似たものに変えられる、まさに神の子供へと、私たちは切り出され掘り出されたものだということを、この両方が明確でないと、私たちも寺になってしまうのです。私たちもカナンではなく、カランに住み着いてしまうのです。神様は多くの民の中から、なぜかあなたを、私を呼び出して、アブラハムが神の声を聞いたように私たちにも今日、神の言葉が語られるこの場所に私たちを導き出してくださいました。私たちも自分のウルを出て、主が指し示す約束の地カナンを目指して、一歩一歩 歩み出していくものでありたいと、ね、心から願うのです。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。